こんばんは、漫画家の小泉智博です。
こんばんは、歌人の増野光一です。
さあ、いよいよですね。涼しくなってきましたね。
そうですね。今日は9月の19日。
そうですね。
夜の23時20分になろうとしています。
そう、ちょっとね、半袖半ズボンで毎日過ごしてたんですけど、今日からね、長ズボンを履くことにしましたよ。
そうでしたか。
うっかりするとね、風邪ひきそう。今風邪ひくと、なんかすごい感じ悪いから気をつけないといけないですよ。
本当ですね。もうなんか、ミルクボーイの人がかかったそうじゃないですか。
あ、コロナに？
コロナに。
ああ、そう。
そう、もう、忙しい人はかかっちゃいますよね。
そうっすね。まあ僕は家族以外とほぼ触れ合わないので、まあ家族が誰かもらってきたら終わりです。
本当にね。
小
泉さん、近況はどうなんですか？
近況はですね、まあ、ぼちぼち漫画描いて、ポケモンやって、釣りに行きたいなって思って。ランニングをね、今日涼しくなってから、今まで35度とか普通にあったじゃないですか。夜でも32、3度とか。走ってたんですけど、もう本当なんかヘロヘロになって具合悪くなるから、10キロ走るのやめて5キロぐらいにしようって思って、まあだいたい6、7キロ走ってたら全然疲れなくて、これいいなぁなんて思って。でも今日ね、10キロ久しぶりに走ったら、前よりなんか体力がついたのか全然疲れなかったんですよね。とはいえ、僕がね、10キロ走るっつっても、最初に4キロ走って、その後休憩っていうか、途中でいつも休んで水飲むとこあるんですよ。図書館があるんですけど、そこで水飲んで、今もう、スマホを持って走ることにして、ポケモン GO をしちゃって、10分15分そこで遊んで、だからね、10キロ、3キロ、3キロみたい、あ、10キロを4キロ、3キロ、3キロみたいな、だからちゃんと10キロって感じじゃないから、それで疲れないのかもしれないです。
あ、休み休みってことか。まあでもそんなにちゃんと運動してたらいいですよね。
いやなんかね、やんないと、なんかもう、衰えるじゃないですか。それが嫌なんですよ。
人生でずっと衰えているから、全く気にならないですね。まあ、でも痩せました。ほっといたら。
へぇ
ー。やっぱり、部屋に引きこもっていって太るタイプの方と、痩せるタイプの方がいるんじゃないでしょうかね。
僕は太るタイプですね。
そうですか。そういえば僕。
はいはいはい、どうぞどうぞ。
はい、どうぞ。なんかね、さっきまでこの本当ですらラジオの前回を聞き直してたんですよ。
はい。
で、なんか、香水っていう曲を、
はいはいはい。
解説する動画を撮りたいって言ってたじゃないですか。
言ってましたね。
撮れましたよ。
それね、僕初めて今日聞きましたよ。
ありがとうございます。
モノマネの番組があって、
はいはい。
それで、なんか、はい、モノマネ芸人が、なんか誰かの真似をして歌ってるっていうので。
その原曲のモノマネを初めて聞いたってことですね。僕の聞いてくれたわけじゃない。
原曲は聞いたことなくて、それで初めて聞いた。
はいはい、なるほど。僕の動画ももうアップしてあるので、
はい、
今日もらった浩二さんが、
はいはい、
面白がってくれましたよ、ツイッターで。ありがたい。
まあなんか、あんまり、もっとなんか、インパクトの強い歌なのかなって思ったけど、そうでもなかったですね。
いや、動画で見ないとダメなんですよ、原作を。
あ、そうなんだ。元までで聞いたからインパクトがなかったのかな。
そう。原作は、
はい。
本当に隣に住んでそのお兄さんみたいな人が、
うん、
椅子に座って 真顔で歌っているんですけど、でもなんかニヤついてるようにも見えるし、
うん、
で周りで女性がずっとダンスしてるのもなんだって思うし、ギターを別の人が聴いてるのも不思議だしっていう、何もかもが突っ込みたくなる感じなんですよ。
弾き語りじゃないんだ。
そう。だそれがもうとにかく見てると突っ込みたくてしょうがなくなる、あの、公式動画があるんですよ。
そうなんだ。
それでみんながまんまとそれに引っかかって、みんながパロディにしたりしてるっていうのが、
ははー。
本当に面白いので、ぜひね、公式動画見てくださいよ。
そっか。僕ね、あんま動画見る習慣がなくて。
わかりますよ。僕もそうですもの。
ヤマハの漫画を描くときに、
はい、
90年代の女性ロックボーカルの、
はいはいはい、
歌を検索して聞くぐらい。ほんとそれぐらいしか YouTube 見ないんですよ。
わかりますよ。私もそうでしたよ。でも香水にはもう夢中で。
あ、そうなんだ。
そう。で、
へ、
僕の動画も、その、こんな風にやれたらなってイメージしてたんですけど、
うん、
割とね、もうぶっつけで突然やっとったんですよ。あの、歌人の山科元井さんっていう人とトークした時に、
うんうん、
そのトークの、本番のトークが終わった後に後書きトークっていうのを撮ったんですね。
はい。
で、一回スカイプで撮ったんですけど、
はい、
ちょっと長くなりすぎて、割と聞いててそんなに面白くなかったので、二人ともまあちょっと撮り直しも考えようって言って、あの実際にちゃんと会って、マスメ書店で会って撮り直したんですよ。ところが、なんか霊現象なのか機械の故障なのか、
うん、
ずっとも画面にもやがかかっていて、後半の音声が全然撮れてなかったんですよ。
はあ。
で、もうしょうがないから3テイク目を撮り直したんですね。で、3テイク目は だから2テイク目の話をもう一度全部やり直すみたいな感じですよ。で、もう結構ヘトヘトになったんですけど、
はい、
あの山科元井さんがすごい対応能力のある方だったんですよ。あと例えば僕がちょっとそのワンテイク目を聞いてちょっと直した方がいいかなと思ってたら彼もそう思ってたりとか、結構気が合うんですね。
おお、いいことですね。
で、それで3テイク目撮った流れで、ついね、ふとね、
はい。
はい、山科くんって、香水って歌えるって、ふと聞いてみたんですよ。
ははは。そ
したら、あの、歌ったことないけど、まあ、知ってますよって言うから、
おお。
もうね、その場で歌詞見てもらって、
はいはい。
本当にぶっつけで彼が歌って、合間に僕がワンコーラスちょっと部分的に歌って僕が突っ込み入れるみたいな感じの動画を撮ってみたんですね。
はあ、うん。
で、そのまあもう一回同じことをやって2テイク撮ったんですけど、
はい、
その2テイク目を今 YouTube に公開しました。
へえ。
だからその山下くんは初めて歌って2度目に歌ったやつが公開されちゃったんで、ちょっと申し訳ないんだけど、
お
上手で、その僕がやりたかったことはほぼできたっていうか、あの多分他の人にお願いしたらもっとめんどくさくなってこんな風にできなかったぐらいうまくできたので、
お、
あのさっき僕ありがとうございますって言ったのは小泉さんがそれを聞いてくれたのかと思って言ってしまったんですけど、
これは失礼
で、村田浩二さんってあの小泉さんのお弟子さんでもある漫画家が、
はいはい、
面白がってくれたので、すっごい嬉しいです。
お、よかったですね。
村田浩二さん、僕最近出た赤いリンゴを読みましたよ。
お、あのヤンマガのウェブ版でやってる、
すごいよくできてるエロい発明みたいな漫画ですね、これ。
そうですね。そんなに流行るとは思わなかった。最初、アイディア聞いてたんですけど。
いや、これは、ちょっと思いつきそうではあるけど、
うん。
案外書けない、思いつきそうってのも変だな。この切り口でこのように書いたら、っていうアイディアを思いつく人がいたとしても、
うん。
書けないとこもあるし、発明に近い漫画だと思いましたけどね。
うん。
なんか、で、今まで書いた漫画、どれもこう違うじゃないですか、一作ずつが。すごい才能ですね、村田浩二さんって。
ああ、素晴らしいですね。
ぶちゃこいと同じ人とはやっぱ思えないですよ。
うん。
高根の花子さんだっけ？高根の花さんか。
花さん。
いや、すごい、もう大ヒット漫画家になってしまうと、もう予感しました。赤いリンゴ読んで。ね、
いやー、もうヒットしてますよ。
あ、してるけど、でももっともっと、
ね、そうですね。
みんなが知ってる感じのドラマとかになりそうだしね。
なるでしょう。
いや、どれもなりそう。ポチャ恋もなりそうだし。
ポチャ恋でなりそうだったのにな。
でもなんか、高根の花さんだってなりそうだし。
そうですね。
まあ、帰りんごちょっと、でもネットフリックスとかでね、ちょっとエロすぎてね、治療は難しそうだけど。
ええ。
うん。すごい、パクられそうな感じ、どの漫画も。
そうですね。
うん。ね、しかもお子さんも生まれて大変なね、大変な家庭のこともやって大変みたいじゃないですか。
そうなんですよ。子供二人いたら大変ですよ、赤ん坊が。
それでこんなに連載抱えてて、倒れないでほしいですね。
上の子がうちの2歳の子と、ちょっと同学年だから、その子だけでも結構きついのに、その上、血のみ子は、いやー大変だ。
大変ですね。
そう。
そう。まあ、でも僕、だから最近あった近況としては、その、動画が撮れたことと、
うん、
あと山科元井さんとそのトークができて、
うん、
割とちゃんとね、課金して770円にしたんですけど、2人で半分ずつにしても結構な金額になったので、
はい。
やっぱこのくらい課金していただくと、
はい、
ちゃんと動画のタイムスタンプって言って、こう、目次みたいなやつも作ったんですけど、
ええ、
なんかやっぱ現金なもので、課金率によって、資金とかね、決して本と雑談の字を手抜いてはいないつもりだけど、
僕は正直そんなに力を入れてないです。
まあね、なんか、本と雑談の字に結構手厳しい干渉が来てたんですよ、この間。
ああ、そうですか。
で、それね、僕、最初スルーしようと思ったんだけど、
ええ。
ちょっと考えがあって、あえて紹介しようと思うんですけど、いいですか？
どうぞ。
ね、多分、千田さん、千田和弘さん。
ちょっと予想していいですか？
うん。
友の会、言い過ぎ。
ほんとね、まあ、そうでもないんだけど、
ああ。
多分、千田和弘さんって方だと思うんだけど、うん、まあ、読み方わかんない。千田さんかもしれません。
はい。
千田和弘さんと読みました。2020年9月4日。
うん、
最近、本と雑談ラジオのポッドキャストの購読を解除しようと思っている。
ああ。
まあ、ポッドキャストは別に購読じゃないから。
そうですね。
うん、多分本と雑談ラジオ友の会のことかもしれないんですけどね。
そうですね。
で、続き。漫画家の小泉智弘氏は、漫画家の小泉智弘氏の方は良いのだけれど、
いいんだ。
片方がめんどくさすぎる。
それがでもね、面白いみたいなもんですよ。
片方って何ですか？片方って。
うん。
雑談だから何を話しても良いのだけれど、人の名前の読み間違いや言い間違いを何度もして、自分はこういう人間だから、嫌なら聞くな的態度にしか思えないので、それに従うことにするっていうツイートなのね。
なるほど。
で、今も千田さんか千田さんか迷いましたけど、まずお名前って読み方がわからないものなんですよ。
はい。
で、確かに言い間違いや名前の間違いは多いんですけども、
うん、
私はその毎回聞き直して自分でチェックして次回に訂正してるんですね。
そうですね。
ラジオって僕いっぱい出たことあるけど、ラジオ番組で言い間違いしたりしても、訂正なんかしないんですよ、普通。
はあ。
そのままにしちゃうんですね。
はい。
だから、本当にそのラジオの間違いが多いように見えるのは、もちろん間違いが多いんだけど、いちいち訂正をしてるっていうこともね、あると私は思っているのと、
うん。
うん、あとはさ、名前間違えるのも失礼だけどさ、片方がって言い方も失礼じゃないでしょうかね。
それはね、僕が太田光さんにもう一人の人って言われた時に、うん、俺がどれほど太田光さんを擁護しているのだと。
そう。太田光さんもさ、増野さんがこう言ったってさ、言ってないことおっしゃってたでしょ？
はい。
で、実際に言ってなかったんだけど、マスモさんこう言ってたとかって書いてて、それも別に訂正もしないじゃない、太田さんだって。
そうですね。
うん、で、そういうもんなんですよ。だから、あの、もちろん言い間違いをしてね、そんな別に自分はこういう人間だからってさ、そんな、うん、ほら、あの、ビッグダディさんがさ、
うん、
俺はこういう人間だっておっしゃるみたいな感じでは言ったことないと思うの。
あのね、でもね、そこはちょっとね、僕は異論がありますよ。
何ですか？
あのね、そういう間違いに対して、
うん、
あの、気にしてないのは俺の方ですよ。
ああ、まあね、そうなのか。でもさ、その。
マスノさんは間違いに対してなんかいちいち気にしすぎてる方ですよ。
まあね、でもそれは、あの、一応この本と出すラジオを仕事だと思ってるからなんですよね。
はい。
あと、嫌なら聞くな的態度って、そんなに嫌な感じかなって、ちょっと僕は思ったんですね。
あ、嫌な、嫌でも聞いてくれとは言えないですからね。
うん。で、あとは、別に普通に、あの、聞かなくなっていいんですけど、わざわざ購読を解除しようと思っているって、事前に書くっていうのが不思議な態度だと思って、
うん。
なんか私に改善してほしいとか、謝ってほしいとかなのかなとか、いろいろ考えちゃうじゃないですか。
そうですね。
ね。で、なんでこんな失礼的なことをおっしゃるんだろうって、ちょっと最初すごい嫌だったんですね。
うん。
で、正直、このことについて、きめ細やかな反論を日記にも書いたんですね。
へ
ぇ。月額700円課金しないと読めない日記に。
へ
ぇ。でも、実は、さっき僕、自分で本と雑談ラジオ友の会聞き直してみたときに、
はい。
これは嫌になるわってちょっと思ってしまったんですよ。
そうなんですか。
あの、なんか自分がね、ちょっと愚痴っぽすぎて、
はい。
小泉さんに今日相談したかったんだけど、
ああ。
本当雑談ラジオ友の会の前回のやつって、
前回ちょっとね、僕もね、アパマンと、あの、ジャフの悪口をすごい言ったから、
うん、
あれちょっと聞いた人気分悪いかなって思ったんです。
前回のちょっと音声って、
うん、
9月いっぱいで封印させてもらえませんかね。
うん、いいっすよ。
ちょっとね、もう今後、将来、マスのコーチの研究する人があれ聞いたら、研究をやめたくなるレベルだと思ったの。
そんなひどかったですか？
いや、もうね、言ってることは、まあ、ある意味、ちょっと、マスノさん気の毒って感じなんだけど、他人事みたいに言うと、
うん、
でもやっぱね、体調が悪かったのね、あの日。その言い訳になっちゃうけど、だから本当体調悪い時ってね、ああなっちゃうんですよ。その余計なこと言いすぎちゃうの。普段なら我慢できることがもうね、ウエストランドを超える愚痴っぽさ、しかも笑えないっていう状況になっちゃってるから、
うん、
千田さんか千田さんかわからない、千田和弘さんか千田和弘さんがおっしゃるぐらい、
うん、
解除したくなるかもと思ったので、
いや、まずい。
ちょっとそのあの時、このツイート見た時には本当にあのひどいと思ったんだけど今は僕のトークがひどかったっていう反省する気持ちでおります。
あ、
なんで、その、申し訳ないけど、もし聞きたい人がいたら、僕がまあ、基本的に課題への愚痴を言ってるだけなんだけど。
ああ、相当言ってましたね。
ちょっとね、聞くに耐えない感じなので。
はい。
あの、もし聞きたい人は今のうちに課金して聞いて、でも消しちゃう。9月いっぱいで消そうと思っています。まあ、誕生日ぐらいに消しちゃうかな。23日が誕生日なんですけど。
あ、もうすぐですね。
さすがに50人なので、ちょっとそれは、あの、申し訳ないけど、こう、黒歴史ということで封印させていただけたらと思います。
はい。わかりました。
ということが言いたかったんですね。
はい。
でもいいこともちょっとあった話もしていいですか？
はい、どうぞどうぞ。
僕、山本文夫さんという作家が大好きなんですよ。
あの、漫才のやつ読みましたよね。
うん、で、山本文夫さんの最新作が7年ぶりに出た本で。
はい。
で、なんかちょっと発売日が5月だったのが今に延期して今月末に出るんですけど、自転しながら好転するっていう本なんですね。で、新
曲ってことですか。
うん。まあ、恋愛、結婚、仕事、親の介護とか、
はい。
いろんなテーマが入った小説なんですけど、
はい。
それをちょっと、あの、書評依頼されて書きました。
はははは
で、その書評は本の発売日ぐらいの時にウェブでも読めるようになるらしいので、
はい、
ぜひ読んでほしいのと、あと公式サイトに私のその書評からの抜粋で推薦文も載ってるんですね。
うーん、
それがものすごく心を込めて書いた書評で、もうねすごい時間かけて書いたので、
うん、
ぜひ読んでほしいです。
はははは
で、まあ、もう本と雑論ラジオの課題次回雑談会で決めるんですけど、
はい、
もうこれしか進めたくないぐらい面白かった。
わかりました。
もう、ね、7年間読んだ小説の中で一番面白かったというぐらい好き。
コンビニ人間を超えましたか。
コンビニ人間はちょっとコンビニ人間で面白いけどでもそのそうね、難しいところだな。それと比べられるとちょっと困るけどすごい好きな小説。
お
で、まあ、書評にどう好きかを書いたので、
はいはい、
ぜひ読んでほしいなと思って。でね、あとね、同時期に読んだのがね、
はい、
文学界10月号に載ったね、
はい、
小谷夏志さんの小説でね、
えー、
なんか表紙になぜか文学界の表紙見ると小谷夏志さんの名前がないのが気になるんだけど、蛍日和っていう奥様のこと書いた小説が文学界に載ってて、これが面白くて、小泉さんも読んでほしいんだけど、ただ本になるか分かんないんだよね。文学界に載ったんだけど、もうね、ずっとその自転しながら好転するとある意味好対象の話なんだけど、
はあ、
ずっと気になっちゃうんだよね。で、実は私小説だからこのことどうなったんだろうって、
う
ん、奥さんのこと書いてるのね。今まで小谷野さんが書いてたお父さんの死を書いた小説、うん、お母さんの死を書いた小説って出してて、
うんうん、
お母さんの死を書いたのが母子寮前っていうの、
うん、
でお父さんのこと書いたのがヌエがヌエのいた家っていうのね。
うんうんうん、
もう三部作なんだけど、蛍日和が奥さんのこと書いてってるのよ、
うん、
で今まで書いた小説読むと奥さん大変だなとか、
うん、
奥さんどんな人なんだろうっていうのがまず気になってしょうがないんだけど、
そうですね、
それはあんまり明かされないのね、
うん、
初めて明かされた奥さんの素顔っていう感じで、
へえ、
まあ面白いから、
はい、
読んでほしいんだけど本になってないんだよね。
じゃあ文学界を
読んでほしい。
買って読むしかない。
そう。
わかりました。
もうこの2作読めただけで、ちょっと小説ってなんて面白いんだろうと今思ってて。
へぇ。
僕も何かちゃんと書かなきゃっていう気持ちになるぐらい面白かったです。
なるほど。
で、蛍日和の方はね、とにかくね、読んでるとね、なんて言うんだろうな。気になることがいっぱい出てきて、ずっと日常生活で引きずるって感じなのね。で、自転しながら好転するは、一つの出来事をいろんな人の視点で見ることで、
うん、
あ、こんなに同じ出来事がいろんな解釈ができるんだと思えるっていう意味で、
うん、
なんか大人な気分になれる、不思議な小説なんだよね。で、表面上のあらすじは、元ヤンキーの寿司職人の男と、
うん、
アパレルで働いてる女の人が出会うっていうところが全体の話なんだけど、
うん、
アパレルの女性が元ヤンキーの寿司職人となかなか出会わないじゃない、
うん、
それが話の軸なんだけど、まあ想像もつかないような展開をしていくんですよ。
へえ。
僕エンターテインメント的な小説って苦手だってずっと言ってるじゃないですか。
そうですね。
山本仁雄さんだけ読めるっていうふうに言ってて、もうそれのね、もう最高傑作と言ってもいいような作品なので、
はいはい。
本当に、まあ、次回課題として推薦するのでまた話しますけどね。
わかりました。
はい。でも他にもね、いっぱい読んで送っていただいた本とかいただいた本とかあるんで、ちょっとだけ紹介していいですか？
どうぞ。
超雑談力。
はい。
超雑談力は、伊予田達成さんっていう方が、
お
う、まあ、知り合いで僕の KADOKAWA文庫時代の本を出してくださった編集者だった人なんですけど、
はい。
Discover21 っていう出版社から、私たちの本と雑談ラジオに関係ありそうな超雑談力という本をいただきました。
そうですね。我々の雑談力はどうなんでしょうね。
ね、まあ、私たち雑談は本当に下手なんじゃないかな。まあ、この人は、ね、大ヒットしたやつは、まあ、テレビにもいっぱい出てるけど、察しない男、説明しない女、不機嫌な長男、 長女、無責任な末っ子たち、みたいな本を出して、
はい、
シリーズ70万部を超えてるんだって。
へー。
もともと角川文庫にいらっしゃった時に僕の本を担当してくださってて、今はコメンテーターとかもテレビでされてるって人なんですね。でまだ読んでないのでリタレタばっかしなので内容は言ってないんですけど、
はい、
もし興味がある方は、
うん、
あとね読んだのはね松永明美さんの少女漫画道、
へえ、
少女漫画道っていうものかなこれ。
ああ、藤子不二雄 A 先生の漫画道に対しての少女漫画道なのかもしれないですね。漫画道、
そうですね、読み方がね、
うん、
で、文化社から出ていて松永明美さんというベストセラー漫画家が当時のことを振り返ったエッセイ漫画で、最近ね漫画家が過去を振り返るエッセイ漫画流行ってるもんですもんね。
そうですね、
ここでも紹介しましたもんね、
はい、
で、まあ、それはたまたま買って読んで面白かったのと、あと僕今年漫画ベスト10に絶対入ると思うのが馬山山さんのカラオケ行こうっていう、
夢中さ君にの和山山、
夢中さ君にさ君の和山山さんが、書いたので、中学3年生の男子とヤクザが出会う、
へ、
本当はビールなんだけどビールには見えないように書かれてるものすごく面白いカラオケ漫画です。
へ、
小泉さんは今あのバンド漫画書いてらっしゃるから、
ね、いいバンド漫画
参考になるかもしれませんね。
お、
あと今まで紹介してきた田島列島さんの、
はい、
水は海に向かって流れるが最終巻3巻が出ました、
はい、へ
ー、すごいよくできて楽しく面白くだうまく終わった漫画でした。これもベスト10に絶対入ると思いますね、
はい、
で、あとね送っていただいたのマシンガンズ滝沢秀一さんから、
はい、
やっぱりこのゴミは収集できませんっていう前紹介した本の続編をいただきました。これは多分版元の方が送ってくださったんですけど、
はい、
前作取り上げてくださってありがとうございました、今作もぎゅっと詰まっておりますっていう逆予書房の担当の方のコメント付きでいただきました。
へえ。
なんで前回紹介したゴミの本の続きです。
お、
読んでみてください。
はい。
なんかもしかして挿絵を違った。写真をちょっと書いてる人が知り合いかなと思ったんだけど。
はい。
まあ、でも田中良介さんって僕、ツイッターフォローしてる人だな。まあ、あと関係ないけど、自分で今買って読んでるのは、一人出版社は人生の楽園っていう本で、
お、
山中一郎さんって方が出してて、出版社は飯塚書店っていうんですけど、
はい。
ちょっと僕一人出版社を作るべきかなってちょっと迷ってるっていう感じで読んでます。
僕は作ってますよ。
そうです
よね、日本海クワクコミックです。
そう、まあそんな感じの近況でした。長くなっちゃいましたけど、
はい、僕が読んでる本は、
はい、
大井龍馬です。
あ、大井龍馬読んでるんですね。すごい面白いらしいじゃないですか。
すっごい面白い。僕ね、ちょっと苦手っていうか、90年代連載してた時、まあ、読んでたけど、はい、当時僕ね、美術とか油絵とかに関心があったので、
はいはいはいはい、
絵が漫画らしすぎて嫌いだったんですよ。
なるほど。
それがね、今読むと、まあ今でも小山優さん、ずっと絵も洗練されて、安住とか、もっと線が綺麗なんですけど、
はいはい、
なんか泥臭い分、むしろね、気持ちがこもってて、すごいいい絵だなって思って、なんか汚いところがむしろいいなって思ってね。
汚いとかひどいこと言ってますね。
もうでも本当にね、汚ねえって、なんか、不老者とか出てくるんですけど、もう、ひどい顔してるんですよ。で、美人のね、ヒロインみたいな女の子も美人にしてるんだけど、どう考えても顔のなんか、感じが美人、この世界では美人だけど、絵として美人じゃないぞって思って。
なんかすごく面白かったと言われには、すごい悪口に聞こえますね。
でもね、そこにね、でも本当に気持ちがぐっとこもって、気持ちがね、その絵の線の綺麗さとかを凌駕して、もう綺麗なんだっていう、もう気持ち入りすぎて汚くなってるみたいな。
うん、
でもだから、感情に訴えかけるすごいいい絵だなって今思うと、漫画としてすごい 圧が高くていいですよ。
そうなんですか。
うん。
小泉さんがなぜその漫画を今読もうと思ったのかが謎ですね。
まあ、新選組とか、戊辰戦争とかには、もう、前からちょっとずつ触れてきてるんですけど、やっぱ、大井龍馬読んどかないとダメだなって思って、
うん。なるほどね。そうだ、小泉さん。
はいはい。
もう一つ告知していいですか？
はい、どうぞ。
マスノと短歌の話っていうトークイベントは続きもあってですね。
はい。
第2回を、仁尾悟さんっていう猫の短歌、の本を今出してて大ヒットしてる方とやることになったのと、まあ、あと、その、僕、毎年誕生日に自分の日記を1年分まとめ売りしてるんですね。
はい。
それを今回からノートのマガジンで5000円で1年分の日記を売ってますので、
はい。
もしこれ聞いててお金持ちでマスノに課金してもいい方は、ぜひご購入ください。
はい、お願いします。
まあ、そこまで課金したくない人も、ぜひ本と雑談ラジオ友の会を課金していただけたらと思います。
あ、そうだ、本と雑談ラジオ友の会に、僕の漫画も、はい、
入りましたね。
入れることにしましたよ。
小泉さんの漫画も今、だから、友の会に入るだけで、小泉さんの漫画が読めますので。
はい、育児漫画を、うちの子になりなよの続きを、
はい。
前の、今まで7本書いて、今回8本目で、それを、アップするときに、ついでにやったんですけど、これまでノートに上げてる分も、見れるようにしたいなと思ってます。
あ、それは良かったです。
できるのかな？ちょっとよくわかんないので。
あれはね、編集っていうのにして、
はい。
どのマガジンに入れるかを選ぶだけだから、はい、はい。一回編集を押すだけで大丈夫ですよ。
あ、そうですか。わかりました。
さっき名前言われたけど、仁尾悟さんのヒットしてる本は、猫のいる家に借りたいっていう本で、辰巳出版から出ている商業出版の本ですね。
はーい。
猫が好きな人にもおすすめ。なんか、保護猫って言って、ペットショップで買うんじゃなくて、保護した猫を育ててる人なんですよ、この人。
へぇー。
それでたくさんの猫を見取ってきたりしたってことを経験をもとに13年間の連載を本にしたっていう、もうすごい年季のかかった一冊です。
大島由美子先生みたいですね。
大島由美子先生にも送ればいいんじゃないかな、この本。
おお、絶対送った方がいいですよ。
田原真司さんとかもすごい気に入ってくださったみたいで、増刷かかって荷刷りからは推薦文が田原真司さんとかなんだよね。
おお、いいじゃないですか。
もともと私の簡単短歌ブログっていうブログに投稿してくれてたことからきっかけで、
はい、
短歌を作ってる人で、
はい、
ドラえもん短歌にもこの人の代表作が載っていて、ドラえもん短歌ですごく人気がある自転車で君を家まで送ってた、どこでもドアがなくてよかったっていう、
うん、
ものすごい人気があって、なんか参考書とかにもたくさん引用されてる短歌を作った人がこの仁尾悟さん。で、その後とトークします。やっぱり同じ金額770円でやりますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、小泉さんが推薦文書いたというメーター検診医テゲテゲ日記なんですけど、
はいはい、そうですね、今日の課題図書です。
はい。で、出版社は以前も松野商店に来てくださった産後感染者が発行していて、流通はフォレスト出版ってとこがした本なんですけど、著者が川島徹さんっていう方、
はい、
もう1950年だから70歳を超えてらっしゃる方の初めての本なんですって。
はい。
メーター検診テゲテゲ日記、1件40円、本日250件、10年勤めてクビになりましたっていうサブタイトルなんだよね。
はい。
で、小泉さんの推薦文ってご自身に読んでいただいてもいいですか？
あ、ちょっと待ってください。どこにあったか、今ちょっと出せなくなってしまった。あ、そうだ、スカイプのあそこで見れるんだ。はい、僕がですね、ちょっと長いな、これ。
はい、読んでください。せっかくだから。
はい、推薦文を書きました。 あの年の夏は暑かった。太陽が照りつける中、原付で鹿児島の街を走り回り、電気メーターの数字を端末に入力した。原付での移動で顔に感じる風だけが心地いい。稼ぎは多くはないが、生きている実感があった。九州には佐世保にちょっと行ったことしかなく、メーター検診員もそれに似た仕事すらしたことがないのに、すっかりその気になっていた。下請けの仕事の辛さ、仕事の過酷さが圧倒的にリアルで、楽でも楽しくもなく、憧れの仕事でもないのだが、一度はやってみたい。原付を走らせ、番犬やスズメバチの巣に警戒しながら、メーターを読み取り、端末に入力してみたい。スマートメーターへの変更で電気メーター検診の業務自体が絶滅寸前であるというのが残念だ。という推薦文を書きました。
これは小泉さんはだからこのメーター検診やってみたいっていうような感じの感想を持ったってことなんですね。
なんか読んでるうちにちょっとやってみたくなっちゃったんですよね。
この本でも小泉さんが漫画化したらぴったしだよね。
そうですね。
小泉さん漫画化したらそのどっかに持ち込んで。
あのね、ブコウスキーのポストオフィスっていう小説、昔90年代に流行ってた時読んだんですよ。
うん。
あの、チャールズ・ブコウスキーっていう詩人で小説家で、なんて言いますかね、アウトロー的な、アウトローつってもそんな犯罪を犯すわけでも、まあ犯罪的な行為も描くんですけど、
うん、
大規模な組織犯罪とかでも何でもなくて、
うん、
本当市井の人のちょっとしたいざこざみたいな悪さとか描くんですけどね、そのポストオフィスが、
うん、
もうとにかくそんな仕事したくないんですよ。だけど、うんうん、あの郵便配達を偉いしてて、中ですごい印象的なエピソードが、
うん、
大雨が降りしきって洪水が起こるんですよ。
うんうん、
それでも配達は行かなきゃいけないって言われて、もういやいや行って、もう道が水で溢れかえる中、やっとの思いで届けるっていうのを、すごいなんか臨場感で描いてて、
うん、
そういう、でもそんなしたくないんだけど、でもやったことって、それをに根を上げずにやり遂げてことって、なんかちょっと誇らしいじゃないですか。
うんうん、
そういう読んでいてそういう感覚がありました。
なんか仕事へのなんていうのね、やっぱ仕事することの美しさみたいなものもあるからね。
はい、そうなんですよ。
この本はだから作者の方がね、小説家志望で、
そうですね、
もともと大学卒業後に外資系企業に勤めてたのに、
うん、
40代半ばで退職して、貯金と退職金で生活しながら文章修行をされていて、何度か新人賞でもなんかいいとこまで行って最終選考に残ったこともあると、なんかこの本自体が最終選考に残ったものを元にしてるみたいなことが後書きに書いてあるよね。
そうでしたっけ。もうだいぶ前に読んだんで忘れてしまいました。
あのね、後書きを読むとね、
はい、
私はある新人賞に応募するためにこの作品を書き始めた。個人的には検診員時代のことを客観的に見ることはできた、うん、そして作品は最終選考まで残ったが落選したっていうから、
うん、
多分そういうのがあってそれをもとにこの本にしたんだと思うんだけど、
うん、
この本は同じ出版社のシリーズで私たちも紹介した交通誘導員よれよれ日記っていう、
はい、
あの柏浩一さんっていうのかな、その方の本が第1弾でヒットして、次に派遣添乗員ヘトヘト日記っていう梅村達さんって方の本がまた出て、第3弾らしいんだけど、よくこういう人たちを次々見つけてきますよね、この版元の人は。
第4弾もね、実は出てて、送っていただきまして、今ちょっと手元になくて、紹介、後で、持ってきますね。部屋に置いときゃよかった。
これはどうしてなの？この人自身が応募したのかな？この出版社に、私の書いたこれがこのシリーズにぴったしですって売り込んだのかな？
私もこういうきつい仕事やってますみたいなね。
うん。 なんかだから読んでるとさ、すごく叙情的な、はい、仕事の充実感とか、いいことがあった話も出てくるし、
そうですね。
文章がさ、上着いてなくて、すごいちゃんとしてる、きちんとした文章なんだよね。あとさ、こう、これって60代のことまで書いてってさ、50歳から60歳ぐらいまで、この検診員の仕事してて、
はい。
その後10年は介護職をやってて、
はい、
さらに現在は無職っていう70歳っていうね、
10
年前の出来事なんだよね。
そうですね。あ、でもうちょっとタイトルが分かりました、うん、パソコンで見て、はい、マンション管理人おろおろ日記、当年72歳、夫婦で住み込み24時間苦情受けたまわりますっていうのが第4弾です。
よく見つけてきますね、次々と。
マンション管理人なんかちょっと楽そうだなって、憧れの仕事ですよ。
うん、でも実際にはしんどいじゃないですか。
そう
も
しれないです
ね。例えばさ、
いるでしょうね、
家賃を払ってくんないひどい店子とかさ。
ああ、でもそれは管理人の仕事じゃないんじゃないですかね。
あとはさ、不動産屋さんがすごくこう金をよこせと言い続けるとかさ。
へ
え、読んでないから分かんないけどさ、僕だから友達が大家さんやってるから、
うん、
そんなに楽な仕事じゃないってことはすごくわかりますね。
なるほど。
でもそのメーター検診テケテケ日記は、だからまず読み物としてすごく品が良かったりとか、頭が知的な感じで、で、僕付箋つけたのがね、
はい、
179ページなんだけど、
はい、
この人はね、誤検診っていう、この検診の間違いは多くないと。誤検診が多いわけではなかったが、会社の痛いところをつく発言が多かったからだってご自身がおっしゃってるけど、
うん、
頭がいいから、その会社が理不尽なことをしてることを指摘しちゃうんだよね。
そ、上司がね、すごい意地悪なんですよ。
うん。これさ、だからさ、全体的にの印象で言うと、この間も話題に出た、ほら、ウーバーイーツ的な仕事をしてる映画。
ああ、なんだっけな。
家族を思うと
き。剣道地。そう、家族を思うとき。
うん。家族を思うときが、その、海外のウーバーイーツ的な仕事をしてる人の苦しみを描いた、一家を描いた話なんだけど、これも同じで、メーター検診って仕事が本当に底辺の仕事なんだよね。
個人事業主だっつってね。
ウーバーイーツと同じで、個人事業主っていう体なんだけど、すごく損失があったときに全部本人の責任されちゃうんだよね。
うん。
で、一つエピソードとして、あるヤクザ的な人の家に行った時に、絨毯の上をちょっと汚れた靴下で歩いたせいで100万円請求されるんだよね、クリーニング代として。
ひどい。
それはまあ、伝説として本当かどうか分かんない企画かったなってるけど、本当に、部屋の中に行かなきゃならないけん、ちょっと調査をするときに、ヤクザにそういう請求されて、結局、検診本人が弁償して、仕事辞めたっていうふうに言い伝えられてるらしいんだけど、それ以外にも犬に噛まれたりとかも何度もしてるし、
うん、
あと蜂の巣があったりとか、
うん、
まあ、理不尽な目にあっても全部自分の責任なんだよね、
うん、
で上司とかは大して仕事してないの、
ね、
あと電力会社が直に雇ってる人と下請け会社が雇ってる人の待遇が違うんだよね。
あ、そうそうそうそうそう。
これ一種告発簿にもなってて、ほら、電力会社とかってさ、だから大手の企業ってさ、下請けが本当にひどい目にあってるよね。
そうですね。
例えばさ、電話会社だってさ、電話会社自体はすごく大手かもしれないけどさ、端末を売るような仕事をしてる人たちは本当に下っ端だと思うの。そういう最低限の仕事を、まあ、この人の場合は小説家になるという目標があるから、
うん、
あんまりたくさん働かずに、最初はお姉さんの家に居候しながら働いてて、
ええ、
それからお姉さんが出て行ってくれって言うから、一人暮らしを始めて、
はい、
で、車も持ってて、車を運転しながら、ガソリン代を気にしながら働くんですよ。で、ガソリン代も自分持ちだから、
うん、
で、手に持ってるなんか、チェックする機械を壊しちゃったりして、弁償しなきゃなんないみたいなこと言われたりとか、
うん、
もうなんかいろいろこう、そんなにブラックな仕事ってあるって感じのエピソードがいっぱいあるんだよね。
ね、順路が狂うとガソリン代がで赤字になるみたいなね、うん、
ただこの人はそういう合間にも 子供が可愛いってことに心を奪われたりとか、
うんうん、
花が綺麗ってことに気持ちがいったりするんだよね。そこがだからすごくこうどっかで誇り高いというか、自分で選んでる仕事なんだからっていうことで、あんまりそこまでこうやさぐれてはないところが、全体の文章の品格みたいなものになってるって感じがした。
はい。
うん、だからこれ小説として作った時はどんなだったのかとか知りたくなったりとか。
そうですね。でも確かに漫画にしたらきっと面白い読み物だなって思います。
きっとしそうじゃない。それこそど真ん中の例えばなんだビッグコミックオリジナルとかさ。
そうですね。
これ連載されてそうだよね。
ええー。
真面目に持ってくといいんじゃないかな、出版社の、だって出版社の方が小泉さんに推薦も依頼したんでしょ。
そうですね。
いや、もう可能性すごくあると思う。
三国庵さんの中野さんに、
うん。漫画にするにも、エピソードの整理が必要だから、書き換えもありそうじゃないですか。
そうですね。
で、また、検診が難しいんだよね。その、読みにくかった
りとか。そう。なんかね、鏡に映して。
鏡に映って鏡文字を読まなきゃならないとか、悪夢みたいだよね。あとさ、機械がこう、ぶら下がってしまっていてとかさ、あと3メートルの高さにあることで読めないとかね。
そう、ただね、これちょっと時代がかわいそうだなって。今だったらスマホを使って写真撮るとか割と簡単にできるじゃないですか。
確かに。で、たださ、今は逆にさ、もう検診の機械自体を、
そう、
あの
電波で飛ばしちゃう。
電波で飛ばすことになって、
検診の必要がなくなっちゃう。
そう、検診の必要がなくなるので、もう数年でこの仕事はなくなるっていうことが書かれてるんだよね。
ねえ。
でもそう考えるとさ、機械が発達したらやんなくて済む仕事をさ、こんなにやってたんだっていう感じで、ちょっとひどいと思ったのはさ、その地域によってはすっごく大変で、
はい、
楽な地域とすごくハードな地域がすごいムラがあるのがすごいね。
それね、僕もね、感じたことありますよ。それこそさっきのブコースキーの小説じゃないですけど、高校の時に、年賀状の配達のバイトしたんですよ、郵便局で。そしたらね、僕は家が商店街で、当時今みたいなシャッター通りじゃなくて割と栄えてたので、ものすごい量が多くて、なんで俺だけこんな多いんだよって思ってね、自分の近所を担当させられるから、すごいきつかったです。
なんかマンションとかだと、その一度に検査できるから楽なんだけど、山の上にあったりして、ずっと車運転してやっと行かなきゃならないとか、あと、もうすごい長距離移動のトラックとかの合間を縫って、命の危険を感じながら遠くまで行かなきゃならない人もいるとか、すごい不公平ですよね、これね。
そうですよ。
で、またそのさ、それを割り振る人がさ、気まぐれでやってるんだよね。
ひどい。
自分の気に入る人には楽なところをあげてみたいな。だからみんな取り入ろうとすごく思わすったりするとか。
お歳暮送らなきゃいけない。
恐ろしいね。で、あとさ、どう考えてもこれシステム上のミスっていうか、その、ちゃんとそういう仕組み考えなきゃいけない、元の会社がね、それをサボってることでさ、下にしわ寄せが言ってるとしか思えなくて、自分がこの仕事したらと思うときにさ、じゃあどうすればよかったんですかって言いたくなるようなミスが多いよね。
本当ですよ。
これだってこんなの検査しようがないじゃないですかっていうところをさ、見なきゃなんないからさ、この人なりに工夫してみるんだけど、怒られたりするんだよね。例えばほら、マンションの中で勝手に入っちゃいけないオートロックのマンションで、勝手に入っちゃいけないから調査しようがないから、しょうがなくこう合鍵とか借りて入ると勝手に入ってとか言われて、
ねえ、
どうすればよかったのって。
めちゃくちゃ。
でもそれもあまり強く言うとクビになっちゃうから言えないとか、
ねえ、
あと組合を作ろうと思ってもその潰されちゃうとか、
へえ、
もうなんか恐ろしいね。
はい。
こう、僕、この仕事もしやってたら、こんな理不尽に耐えられないですね。もうもっとこの人以上にいろんなこと言ってしまいそう。
そうですね。
犬に何度も噛まれてるって。
そう。
で、犬に噛まれないためにドッグードとか持ち歩いて、食べてる時になんか検査したりするんだよね。
そう。まあ、ゲンチャリがきついですよね。
ああ。 あと、電柱番号を頼りに、こう、検査の機械を探すんだけど、電気メーターを探すんだけど、電柱の配置のルールがよくわかんないっていうのも怖くなかった。
それもね、だから今だったら、Google のマップで割とすんなりいけるじゃないですか。だから、ちょっと前はきついなって思いましたよ。でも、そのせいで仕事もなくなるんだけど。
あと、ちょっと何かあると、すぐに電力会社に電話されちゃうのも嫌だね。もう理不尽の嵐で、この人がそんなに、こう、狂ったようには怒ってないところが印象的ですね。
そうですね。
この人の他の小説どんなのなのか読みたい。だからぜひノートとかで小説も公開してほしいと思いましたね。
そうですね。
僕不思議なんですけど、最終選考に残った人ってさ、世界にいっぱいいると思うんだけど、なんでやめちゃうのかな。最終選考に残ったってさ、かなり惜しいってことでさ。
そうそう、漫画家だったら担当がついてますよ。
なんかの間違いで受賞しちゃったと思うんですよ。
なんかでも最終選考に残っても担当つかないんですか、小説の世界って。
スバルとか、小説スバルとかだとつくんですね。
はあ。
スバルっていう集英社の雑誌は、人文学の方のスバルも、エンタメの方の小説スバルも、
はい。
どっちも最終選考の時点で担当がついて、
うん。
直しをちょっとしてから最終選考するっていう話なんですよ。
そうなんだ。
他社の場合はそうじゃないの。
はあ。
で僕何人も最終選考残った人知ってるんだけど、知り合いで、なんで最終選考に残った人がプロにならないんだろうって不思議な気持ち。
本当ですよね。漫画だったらみんななってますよ。
なんだろうね、一発で取んないんだったら運だと思って諦めちゃうのかな。
ねえ、やっぱそういうアイドルみたいに運が大事な世界なのかな。
でも僕だったら諦めきれずに書き直して乗るまで頑張る気がするけどね。あとさ、この時落ちたものを書き直して再投稿とかしちゃダメなルールなのかな。
ねえ。
不思議だよね。
不思議ですね。
なんかその辺はよくわかんないや。この人みたいな人が他にもいるのかもしれないですよね。
だって最終まで行ってたらそこそこっていうか相当面白いはずですよね。
いや、だってもう、この間の文学科新人賞の、ほら、さっき名前に出したゴミのことを書いてる芸人さんのマシンガンズ滝沢さんなんて、
はい、
文学界新人賞の本当最終選考ですごく惜しくて、
うん、
長島優さんなんかは1位に押したって言ってるぐらいなのに押しちゃったのね。何かの間違いで取ってたかもしれないレベルなんですよ。どの作品が取ってもおかしくないって言われてるんだから、
有名人だから本出しちゃえばいいのに。
本当にその時に編集者の方とかがさ、佳作とかにしませんかって提案すればよかったのに。したらさ、文学界新人賞佳作でさ、本にしたらさ、それで十分話題になるじゃない。
そうですよ。
マシンガンズ滝沢さんが佳作取ったと。
ねえ。
で、読んだら面白かったってことになるじゃない。
だって、ゴミの、ノンフィクションの本と並べて売れるじゃないですか。
で、あれもそうだよ、ほら、松野大輔さんだって、同じ文学界で最終選考で山田恵美さんとかには褒められてたのに、惜しいところで落ちてしまって、まあその後ちゃんと作家デビューしたけどね、松野大輔さんは芸人資格もヒットしたけど、
はい、
なんでしょうか、それ。
ねえ。
って思いました。だから、読み物としてはメーター検診テゲテゲ日記は、すごく心を洗われるところもある。でも基本的にはブラック企業というか底辺の仕事の広さを浮き彫りにした本だし、
そうですね。
でも読んずりもすられてるから、もしかしたら新人のデビュー小説こんなに読んずりもされないかもしれないので。
ですよ。僕の本を読んずりなんかされたことないですよ。
ドキュメンタリーとして本にしたことも良かったのかもしれないけどね。
まあ、小説だと結構ね、読むのに、とっつきづらさがありますからね。
ただ小泉さんが漫画化するっていうのはちょっと僕本当に具体的にするといいと思うから、もしこの来てくださった三国関心社の社長さんがこれ聞いてたら、
はい、
ちょっと本当に検討するといいと思います。
そうですね、ネーム書いて、
小泉さんもポケモンをやめれば書けると思います。
そうですね、
という感じでしょうかね。で今回はもう一作取り上げる予定があって、
はい、はいはいはい、
それが芥川賞を受賞した、
そうですね、
破局、
はい、遠野はるかさん、
遠野はるかさんですよ、
はい、
どうでしたか。
すごい面白かったんですよ。なんかもっとなんか陰頭にふけるっていうか、やりちんがラグビー部で高学歴でやりまくるみたいな、そういうのを想像してたら、ちゃんとまあ、ちょっとね、若干重なるところあるけど、普通にそんなのよくありがちなレベルで恋愛を描いてましたよね。
なんかでもすごい変わったマイペースさの主人公なんですよね。
そうですね。
なんかまずさ、その今ラグビー部、ラグビー、はいはい、
ラグビー、
ラグビーのこう OB として、
はい、
学生に教えてるポジションなんだけど、
高校生に教えてるんですよね。
でも教え方がもうちょっとなんか情動意してるというか、
はい、
すごい厳しいんですよね。でいつも女人は左手ですることに決めてたりとかするんですよね。あと公務員を目指してるから、
そうそうそうそう、
公務員を目指す自分はこういうふうに生きるべきだって絶えず意識してるんですよね。不思議な認識で生きてる。
ちょっとね、他者への共感が薄い印象があるんですよね。
友達も少ないんですよね。
お笑いの学生、
お笑いを
学生漫才、演芸っていうか、一人トーク、ピン芸人、ピン芸人の友達がいます。
その人の名前も膝って言って変な名前なんですよね。
変な名前ですよ。最初の名前なのかな、何なのかよく分かんなかったです。
なんか変な話だった気もする。友達の膝って人の話もよく分かんない変なところがあるし、最初のガールフレンドも次のガールフレンドも変といえば変、普通といえば普通っていう、不思議な狂い具合。
そうですね。でも誰かれ多かれ少なかれそういう癖はあって、
あるよね、
そこが上手に描かれてんじゃないかなって思いますよ。
でこの人さ、ちゃんと女の子がこう重複しないように気をつけるんだよね。
そうですね、
ちゃんと一人の人と別れてから次の女の人に行くんだよね。
まあ若干重なってるところがあって、そこが問題になるんですよ。
なるんだよね。たださ、これ読むとさ、男の人はすごい頑張ってそういう風にちゃんとしようとしてるのに、どっちかっていうと女の人の方が積極的にその、なんていうんだろう、一線を越えてくるじゃない、
うん、そうですね。
そこがこの小説のポイントな気がしたんだよね。だってさ、この人が悪かったか考えるとそんなに悪くないんだよね、実は。
全然悪くはないですね。
どこに落ち度があったかっていうとさ、こんな風にされたらこうなっちゃうよなっていう感じじゃない。
いやー、それはまあ悪いっちゃ、相手のね、そのちゃんとしたガールフレンド、彼女からしたら面白くないだろうけど、いいじゃんって思いますよ。
そう、だからすごくきちんとさ、公務員を目指してきちんきちんと生きてたつもりだったのに、タイトル通り破局が待ってるって小説なんですよね。
そうですね。
この破局はさ、全体にこう予告されてるんだよね。よく考えて、後から考えるとさ、
はい、
あの時のあれがとかさ、こうなっちゃってもしょうがなかったなっていう、もともとのこの人の変わった、例えば過剰に高校生に厳しく指導してたりすることとかがさ、伏線にはなってるんだよね。
ああ、その高校生の自分の恩師の佐々木っていう先生が毎回肉をごちそうしてくれるんですよね。
毎回肉をごちそうしてくれるのを楽しみにしてるんだよね。肉が好きで、なんだろうね。すごく真面目にスポーツをして。
しょっちゅう筋トレをしてるんですよ。
でもさ、例えば、何かと警官が捕まる、不祥事を起こして捕まるニュースが挟み込まれてたりしない？
そうですね。
それが後の伏線になってない？
ああ、確かに。
うん。とかさ、やっぱり僕最初この人ってすごい天然でね、
はい、
本当にこういうタイプの人とか自分のこと書いてたら自然にこんな小説になっちゃったのかと疑ってたんだけど、よく見てみるとさ、結構計算されてるっていうかさ、もうこういう話にしようとちゃんと準備して書いてる感じはあちこちにあるよね。
ああ、そうですか。僕はてっきりもうほぼ実体験で書いてるのかと思った。
いや、これはそうじゃないと思うんだよね。だってその警官のニュースで何かと挟み込まれてくることもそうだし、高校生たちに厳しくしてることに関してさ、恩師の人がさ、その佐々木っていう肉をいつもおごってくれる人がさ、なんか君はちょっと頭おかしい子じゃないかと思ってたよって言うじゃない。
そうですね。
うん、そこがやっぱ伏線になってるんだよね。伏線っていうか、その、この子の視点、この主人公の視点だとそのことは描かれないけど、恩師がそう言うってことはよっぽど頭おかしい子に見えたんだよ。ほら、申し訳ないけど、ちょっと頭おかしい子なんじゃないかと思ったな。って。今でも覚えてるよ。陽介が仮入部に来た時のこと。途中から大雨になってグラウンドはぐちゃぐちゃで、今日は引き上げようって言ってるのに全然やめようとしなくてな。全身泥だらけになりながら、脇目も振らずに何回もタックルバックに突っ込んでて。で、ちょっと中間飛ばして、あの時俺はまだ顧問になったばかりで知識とかも全然なかったから、申し訳ないけどちょっと頭がおかしい子なんじゃないかと思ったな。申し訳ないけど、他の一年生もちょっと引いてたよなって書いててさ、実はこの人に他の人も引いてることがわかるじゃない？あ、もうちょっとこれ。読んでない方にネタバレを避けるのは難しい小説なんだけどさ、そこが結構後半のキーになってくでしょ、とかさ、あと自分が筋肉とかにすごい自信があるんだけどさ、結果的に筋肉に自信がある人とかが後半に出てくることで、破局が起こるじゃん。
そうですね、あそこ面白かった、最高でしたよ。
そういう風にさ、すべてのさ、こう、今までの前半のきちんとしてたことが全部裏返るように作られてるんだよ。
ああ、途中で、最初の彼女が思い出話するところがむっちゃ面白くなかったですか？
思い出話もさ、一方的にずっと語ってるんだよね。
そう、
その思い出がさ、全部描かれないで途中で終わるんだよね。
そうそうそう。で、主人公が、おい、その続きはって気になってるのと、こっちは同じ気持ちなんですよ。
読者も気になってるんだよね。その後どうなったのと。
ねえ、とんでもない話なんですよ。
で、そういうさ、不穏みたいなところがちょっとだから今村夏子さんじゃない？
そうかもしれないですね。
なんかちょっと今村夏子ワールドに入り込んだような気持ちになるんだよ、そこが。その評判になったセックスの描写もね。それ以来、私たちは会うたび欠かさずセックスをした。ひとたび始めればすぐには終わらなかったし、夜が明けるまで時間をかけてそれを行うこともあった。私はもともとセックスをするのが好きだ。なぜなら、セックスをすると気持ちがいいからだ。人と気持ちのいいことは知らない。セックスの機会を私がみつみつ逃したことはないだろう。一方で相手の望まないセックスは決してしない。そんなことをすればその女をひどく疲れさせ、場合によっては深く傷つけるだろう、女性には優しくしろと父は言った。で、父が言ったことをすごく、真面目にさ、守るんだよね。
そうですね、で、ちゃんとね、彼女ができたらきちんと交際するし、立派でしたよ。
でもそのあかりさんって人がさ、 しかし私が目を覚ましたとき、明かりが私の下着の中に手を突っ込んでいたこともあった。
うん。
セックスが好きでないのに眠っている私の性器をわざわざ撫で回すか？一つだけやめてほしいのは、セックスの最中、私の性器とおしゃべりをすることだ。だから自分の性器とおしゃべりするんだよね、あかりさんはね。
そうですね。
変な気もするけど、そういう人もいるだろうね。
いるでしょうね。
うん、だ最初読むとさ、女性二人からすごく好かれるからさ、
うん、
モテる男の自慢なのかなってちょっと思うんだけどさ。
ええ。
あんまり羨ましくないね、この小説読むとね。
そうですね。まあ自分に置き換えて、やっぱ何でも咀嚼するんですけど、やっぱりもう僕はセックスが人生で終わってしまったので、いいなーって思いました。
そうなんですか。でもそのセックスのさっきの文章って昔書いた小泉さんの本の後書きみたいじゃないですか。
本当です ね, ねあの時期があって当時は楽しかったなって思いました。
セックスのことばっかし考えてるとかいう文章があったじゃないですか。
そうですね、
うん、
ああ年取るのは辛いなって思いましたよ。
そうなのか。でもそうだな、僕もなんかもう優先順位がとっても低くなっちゃいましたね。
せ
っかく独身なのに。
そうっすね。
若いっていいですね。
いいなぁ。まあ、僕は子供に期待するしかない。
まあ、そうですよね。
俺の分も楽しんでくれ。人生を謳歌してほしい。
ああ、僕、この間見た演劇でそう思った。
はい。
なんか、二十歳の息子がこんな素敵な目にあったらいいなって思う演劇を見ましたよ。深いプロデュース羽衣っていう劇団の。
ほうほうほう、よかったですね。
そうだな、変な小説だった。でもなんかこの人のインタビューがまたすごくてさ。
あ、そういえば前回言ってましたね、文芸春秋で。それの書評が、書評っていうか選評が面白いっつって。
選評も面白いし、インタビューも面白いし、あと受賞の言葉とかその質疑応答とかもすごく変なんですよ。受賞者インタビューっていうのちょっと読んでみていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
遠野さんの発言ね。
はい。
芥川賞を取って嬉しいとか嬉しくないとか以前に自分の感情を把握できていないところが昔からあります。
へえ。
意識がぼんやりしていてよく分かっていない。嬉しさとは何ですかと聞きたいような感じです。
うん。
っていうのね。で、インタビュアーがね、インタビュアーの人が、
うん、
人生で嬉しいと思ったことが一度もないということですかって聞くの。
うん、
そうすると遠野さんがね、そんなことはないです、ファイナルファンタジーをやっていてレベルアップしたりラスボスに勝った時とかって言うんだよ。それさ、ボケてるのかな、わざとこうやってはぐらかしてるのかな、どう思う。
さあ、でもね、うちの子供がね、一緒にレイドバトルっていうのやって自分一人じゃ倒せないポケモンを、うん、僕と協力して倒すんですよ。したらすっごい嬉しそうにね、パパありがとうって言うんですよ。
まあ嬉しいのかな。でもこの後この人のインタビューは全体がすごくてね、バイトスポーツするような学生だったのって、遠野さん、部活を通して体が鍛えられたり友達ができたのは良かったけど、スポーツをやっていた時間は別に楽しくなかったです。うまくならないといけない理由とか、勝たないといけない理由が私には分からなかったから。
なるほど。
身体能力やセンスも特にありませんでした。だからどんどん競技を変えていくんですけど、結局スポーツはスポーツだったんですよね。いう感じで、あとね、小説どんなの読んでましたかって言ったらね、小学生の頃は本はほぼ読んでいなかったです。中学生の時に、これなんて読むの？尺眼の写な？
何でしょう。
ちょっとこの字が難しくて読めない、恥ずかしいんだけど、有名な小説、
さあ、初めて聞きました。
恥ずかしいな、この字が読めないのが。なんか、ライトノベルみたいな小説らしいんだよね。
ほう。
ちょっと待って、ちょっと恥ずかしいからちゃんと調べるね、これ。ちょっと小泉さん喋っていて。もうまた間違えて失礼とか言われたくないから。
そうですね。まあ、この小説はね、すっごい面白かったんですけど、この前の改良っていう本がデビュー作なんですか？
そうみたいですね。また2作目なんでしょうね。
それのね、アマゾンのページを見てたら、小屋の厚さんがデビューを書いてますよ。
ああ、批判を？
批判、星2つで、グロ注意。最後にかなりグロい場面になるので、苦手な人は注意って書いてます。
なんてそっけないの？
そうですね。性同一性障害をテーマにした本かなって、その上のロッタさんっていう人が
書いてた。
書いてますね。
そっちも読んでみますよ、僕。で、尺眼のシャナで合ってましたね。
ああ。
電撃文庫から刊行されているだって。
はい。あ、そうなんだ。
うん。だから多分ファンタジー小説ですね。
ああ。
普通小説家になる人ってこんなか、ふうに言わないでもっとカッコつけるものだから。
そうですね。
変わった人だなと思って。
気取りはないですよね、文章とかから全体的に。
うん。で、なんかもう小説書いて普通になんで書き始めたんですかって聞かれてね、就活も終わって時間ができたから何かやってみようと思いました。小説はパソコンさえあれば始められて初期費用がかからない、それで
漫画と一緒だ、
でなんか飛ばすけど頑張れば本になるくらいの作品を書けるだろうと根拠のない自信があったんですって。
お
ー、そんなものですか。
まあ人によってはそうでしょう。
でね、この主人公をけなされるとね、遠野さんも自身、作者自身がけなされてる気持ちになるっていうふうにインタビューとか言ったらね、
はい、
そんなに気はなくていいんじゃないかと。でも正直なところ別にどっちでもいいです。私に限らずこの主人公にどこか重なる部分を持つ人はいるんじゃないかと思います。小説にも出てきますが、朝起きて急に人の幸せを祈りたくなる時ってありますよね。
うん。
陽介は結構リアリティを持った人間のような気がしていますねって言うんだけどさ、うん、朝起きて急に人の幸せを祈りたくなる時ってありますか、小泉さん。
あんまないかもしれないですね。意識したことないですね。
小野さんが確かツイッターでこのことを引用して、ないないって書いてた気がする。
ああ、今ね、遠野遥さんの画像を Google で検索してみたら、この人、髪の毛の量がすごい。
すごいよね。僕もそう思った。
ちょっとね、尋常じゃないですね。パーマ当ててないと思うんですけど、癖系で多分きっとこのボリューム。
まあ、コロナだから髪切らないじゃない、今。
ああ、でもその時期でしたっけ。
そう、受賞したのが。それでね、その後、咀嚼音の話になってね。
はいはい。
で、遠野さんの発言。陽介が先輩と肉を食べる場面で、隣に座ってきた男が足を大きく開いて、チュッチュッと音を立てて肉を食うシーンを書いたんですけど、それは本当に嫌だなったの、本当に嫌だなと思ってて。
はい、
そういう人が一人でも減ればいいなと思って小説に書きました。それもさ、小山さんが確か引用して突っ込んでたんだけどさ、
うん、
本当って思わない？
チュッチュッってなんか擬音が変ですね。くちゃくちゃじゃない
の？ちょっと音を立てて肉を食う資金がなくなればいいと思って書くかな、小説って。
まあそういう人もいるんじゃないですか。
これは僕さ、笑いを取りたくてさ、わざとふざけてるのかなともちょっと思ったんだよね。
それもありえますね。
うん、ずっとボケてんじゃないかなとか。でね、
そういうのを見ると全体的にふざけてる感じもしますね。
そう、だから全部がな、あのからまさなのかもと思うじゃない。でね、いつ書いてるのか聞かれてね、基本的には平日の夜と土日を使って書いています。
うん。
人と喋りたいという欲求があまりないんです。人に会っても言いたいことがないし、聞きたいこともないから、会う理由がないです。同年代の人たちが飲みに行ったり、友達と喋っている時間を小説を書く時間に当てています。友達はいてもいいし、いなくてもいいですよね。
うん、
右利きか左利きかくらいの違いでしかないと思いますって。変な人。
ドライですね。
でね、あとね、でもこの人笑いを取ろうとしてるかって聞かれてね。男を読んでいても、主人公と周囲のズレに思わず笑ってしまうことがありましたって質問されて、笑ってもらえるのは嬉しいです。笑わせようとして書くとわざとらしくなり、全然笑えなくなってしまうので、非常に難しいと思います。笑わせようとしていないのに笑えるのは最高ですねって。でもさ、この人、芸人のことを出してるからさ、どう見てもお笑い好きだよね。
そうですね。
だから僕は今はこの人はインタビューでもボケ続けてる説を唱えてるんだ。
そうかもしんないですね、
で最初は小谷さんもツイッターで書いてらっしゃったみたいに本当に天然な人なのかなとちょっと思っちゃったんだけど、もうでもデビュー作もこれから読むつもりだし第3作も楽しみしています。そう、変な人の変な小説でした。
そうですね、でもね、面白かったです。とっても楽しみました。
僕もなんかいろいろ文句言った感じがするんだけど前回とか、でも面白かったです、とっても。
そうですね、
はい。
じゃあ
途中で音声が切れてしまいましたけどこれぐらいにしましょうか。
はい、まあでも編集したら音声切れてない感じにしようと思ってたんですよ。
でも私は動画を公開しちゃうので。
なるほど、
公開しちゃいます。
はい、わかりました。
はい、ということで、はいはい、まあ、一旦切って友の会に行きますか。
そうですね、ではでは、
はい、ではでは
さよなら、
さよなら、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。